8。小江戸川越ハーフマラソン交通規制。11月24日日曜日開催。小江戸川越マラソン実行委員会スポーツ振興課。電話 228-0102、 ファックス 224-8712、 二次元コード。全国各地から集まった約1万人のランナーが川越水上公園をスタートし、蔵造りの街並みを駆け抜けます。今年のゲストランナーはランニングアドバイザー三塚隆也さんとランニングインフルエンサー志村美希さんです。ランナーの募集は締め切りました。交通規制について、当日は午前8時から正午までコース及び周辺道路の交通規制を行います。なお川越水上公園周辺は午前7時30分から規制を開始します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。詳しくは市及び大会ホームページをご確認ください。9。12月2日月曜日から保険証は発行されなくなります。国民健康保険課、電話 224-5833、 ファックス 224-7318、 高齢障害医療課、電話 224-5842、 ファックス 224-7318。 国の法改正により、従来の保険証は12月2日月曜日から発行されなくなります。発行済みの保険証の有効期限や資格確認書、資格情報のお知らせの発送時期等は、川越市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の情報です。その他の健康保険に加入している方については、勤務先や加入している健康保険組合等にご確認ください。発行済みの保険証の有効期限について、12月2日月曜日時点で有効な保険証は、有効期限、保険証の右上に記載まで使用可能です。ただし、加入している健康保険が変わる場合や、保険証の記載事項に変更が生じる場合、氏名、住所、世帯主が変わる場合などは、その時点で失効となります。有効な保険証がお手元にある間は、マイナ保険証、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードと保険証のどちらも使用できます。お持ちの保険証の有効期限到来後に医療機関、薬局を受診する際には、マイナンバーカードを持っている。いいえ、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている。いいえ、は、資格確認書で受診してください。保険証の有効期限が到来する前に、資格確認書を郵送します。申請不要。マイナンバーカードを持っている。はい。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている。はい。は、マイナ保険証で受診してください。マイナ保険証を読み取るカードリーダーを設置していない医療機関、薬局を受診する場合などは、マイナンバーカードとともに次のいずれかを提示してください。マイナポータルの被保険者資格情報画面、スマートフォンなどでアクセス。マイナポータルから取得できる医療保険の資格情報の PDF ファイル。資格情報のお知らせ。医療保険の資格情報が記載された書面。資格情報のお知らせは、保険証の有効期限が到来する前に郵送します。申請不要。ただし、資格情報のお知らせのみでは、保険診療を受けられませんので、医療機関、薬局には、マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。後期高齢者医療制度加入の方には、令和7年7月末までは、資格情報のお知らせの代わりに、資格確認書を郵送します。申請不要。マイナ保険証を利用するメリット。 より良い医療を受けることができる。過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、自身の情報に基づいたより質の高い医療を受けることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される。限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。国民健康保険税の滞納がある場合などは適用とならないことがあります。詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。二次元コード。マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178 まで。マイナ保険証を利用するには、2つの準備が必要です。1、マイナンバーカードの申請。オンライン申請。パソコン、スマートフォンから。郵便による申請。街中の証明写真機からの申請。2、マイナンバーカードの健康保険証利用登録。医療機関、薬局の受付、カードリーダー。マイナポータルから。セブン銀行 ATM から。市役所本庁舎2階の各担当課。医療機関、薬局の受付、カードリーダー以外で登録する場合には、利用者証明用、パスワード、数字4桁の入力が必要です。マイナ保険証をお持ちの方でも、資格確認書を交付できる場合があります。資格確認書は原則として、マイナ保険証をお持ちの方には交付しません。ただし、次の事情に該当し、かつ有効な保険証がお手元にない方には、申請に基づき資格確認書を交付します。1、マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方。2、要介護高齢者や障害者など、介助者による支援を必要とし、マイナ保険証での受診が困難である方。申請受付は、12月2日月曜日から開始します。申請時点で有効期間内の保険証を保有している場合は受付できません。マイナ保険証の健康保険証利用登録解除。マイナ保険証の健康保険証利用登録の解除には申請が必要です。申請時に有効な保険証を保有していない方には、資格確認書を交付します。受付開始日、11月11日月曜日。申請場所、各担当課、本庁舎2階、市民センター、川越駅西口連絡所。受付は月曜日から金曜日、祝日、休日を除く。対象、市内在住の国民健康保険、または後期高齢者医療制度加入者。必要なもの、マイナ保険証。国民健康保険の加入・脱退。マイナ保険証をお持ちの方も、これまでと同様に、国民健康保険に入るとき、辞めるときには手続きが必要です。手続きの方法や必要書類については、ホームページをご確認ください。二次元コード。10、令和5年度決算の概要。財政課、電話 224-5618、ファクス 225-2895、二次元コード。一般会計では、物価高騰関連の給付金、給付事業などの影響により、前年度決算比で歳入 1.5% 増、歳出 4.5% 増となりました。令和5年度は、福祉施策の推進や都市基盤の整備とともに、子ども・子育て施策の強化や地域経済への支援などの取り組みを推進しました。今後も 安定的に行政サービスを提供していくための行財政運営に取り組んでいきます。金額等は表示単位未満を四捨五入しています。そのため差し引きや合計が一致しない場合があります。一般会計決算内訳、決算の状況と前年度との比較。歳入1,322億1,191万円、対前年度比19億531万円増。繰越金の約11億円の増加や国庫支出金の約12億円の減少があったものの、自主財源比率は前年度と同じ 57% でした。自主財源747億円 57%、 依存財源575億円 43%。 自主財源のうち市税、市民税、固定資産税等587億円 44%、 繰越金、前年度から繰り越したお金87億円 7%、諸収入、貸付金の元金収入等32億円 2%、 その他自主財源、施設利用料、手数料等42億円 3%、 依存財源のうち国庫支出金、国からの補助金等282億円 21%、 市債、市の借金62億円 5%、 県支出金、県からの補助金等87億円 7%、 その他依存財源、地方交付税等144億円 11%。 歳出1,270億9,665万円、対前年度比54億6,535万円増。民生費が物価高騰、重点支援給付金給付事業などの影響で約32億円の増加。総務費が財政調整基金積み立てなどの影響で約14億円の増加となりました。総務費、徴税、戸籍等135億円 11%。民生費、福祉、保育等598億円 47%。衛生費、保健、環境等141億円 11%。労働費2億円 0.2%。農林水産業費等8億円 1%。商工費14億円 1%。土木費79億円 6%。消防費47億円 4%。教育費、学校運営等133億円 10%。交際費、市の借金返済108億円 9%。諸支出金1億円 0.1%。議会費6億円 0.5%。性質別に見ると、人件費、給与手当等209億円 16%。物件費、物品購入費、光熱水費、委託料等198億円 16%。維持補修費13億円 1%。扶助費、援助を必要とする方への給付等410億円 32%。補助費等112億円 9%。普通建設事業費75億円 6%。交際費108億円 9%。積立金38億円 3%。貸付金 0.2 億円 0.02%。繰出金108億円 9%。 扶助費が 物価高騰重点支援給付金給付事業などの影響で約23億円の増加、普通建設事業費が外区公園等整備などの影響で約16億円増加しました。特別会計決算内訳。会計名、歳入、歳出の順。国民健康保険、328.2億円、320.8億円。後期高齢者医療、53.7億円、53.3億円。歯科診療、0.9億円、0.8億円。介護保険、270.4億円、265.8億円。母子父子家父福祉資金貸付、2.2億円、0.5億円。川越駅東口公共地下駐車場、1.3億円、1億円。農業集落排水、2.2億円、1.9億円。詳しくは市ホームページをご確認ください。令和5年度に実施した主な事業と決算額。子ども・子育て、福祉・保健・医療、古谷保育園更新整備、4092万円。子どもの居場所づくり推進事業、113万円。高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、688万円。教育、文化、スポーツ、環境、小中学校、体育館、空調設備等整備、2億7137万円。中学校、部活動指導員配置事業、94万円。省エネ家電買い替え促進事業、2299万円。都市基盤、生活基盤、地域社会、市民生活、南古谷駅周辺地区整備、2億8070万円。旧川越織物市場整備、2億1029万円。地域コミュニティ活動拠点の整備、4063万円。産業観光、運送事業者事業継続支援金、5865万円。川越祭り会館展示設備等の改修、1億1234万円。グリーンツーリズム整備推進、2億2729万円。新型コロナウイルス感染症や物価高騰への取り組み。新型コロナウイルス感染症への取り組み。医療提供等の支援。感染症入院医療費の公費負担など、1億5010万円。感染拡大防止対策、新型コロナウイルスワクチン接種など、12億9911万円。地域経済への支援、プレミアム付き電子商品券の発行など、7億5260万円。市民生活への支援、低所得世帯等への各種給付金など、16億520万円。ICT 化の推進、証明書等のコンビニ交付推進など、1億343万円。物価高騰への取り組み、生活者支援、低所得世帯等への各種給付金など、30億4526万円。事業者支援、高齢者施設等の運営継続支援、1億1897万円。財政健全化比率と資金不足比率。財政健全化比率は以下の指標で市の財政の健全度を判断するもので、本市はいずれの指標も健全とされる基準の範囲内でした。また、各公営企業、水道事業会計などにおいて資金不足は生じませんでした。1. 実質赤字比率 一般会計等の赤字の大きさ、2、連結実質赤字比率、市全体の赤字の大きさ、3、実質公債比率、借入金の返済額の大きさ、4、将来負担比率、借入金の返済残高など今後支払う負債の大きさ、5、資金不足比率、公営企業会計で営業収益に対する手持ち資金の不足額の大きさ、経常収支比率、経常収支比率は財政構造の弾力性を表すもので、数値が高いほど市独自の施策を実施する財源が少なくなることを示しています。令和5年度は 99.8% に達し、令和元年度と並び、過去最も高い数値となったことから、経常経費の縮減に取り組むことが急務となっています。11、子育てを応援します。子育てのための各種手当や医療費の助成、各種事業などを紹介します。お子さんの成長過程などに合わせてご確認ください。案内している事業などについて詳しくは、二次元コードからも確認できます。二次元コード。児童手当、子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786、18歳の年度末までの子どもを養育している方を対象に支給される手当です。子どもが生まれた時や、川越市に転入した時は、出生日または全住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。申請書は、子ども政策課、本庁舎3階、市民センター、川越駅西口連絡所、市ホームページにあります。郵送、郵便番号 350-8601、川越市役所、子ども政策課、でも提出できます。支給金額、子ども1人当たりの月額、この年齢、0歳から3歳の誕生月まで、第1子、第2子、15,000円。18歳の年度末まで、第1子、第2子、10,000円。第3子以降、0歳から18歳の年度末まで、第3子以降、30,000円。22歳の年度末まで、この人数のカウントのみ、所得制限、なし。数えられる子どもの年齢は22歳の年度末までです。10月分、12月支給から所得制限が撤廃され、特例給付、月額5000円を受給していた方も、児童手当が支給されるようになりました。10月の制度改正に伴い、子どもが高校生年代、16歳から18歳の年度末までのみの方、所得制限により手当を受給していない方は手続きが必要です。対象となる方には7月末に通知を送付しています。手続きがお済みでない方は支給手続きしてください。維持手当、子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786、父母のいない15歳の年度末までの子どもを養育している方、父母が子どもと別居し、養育していない場合も含む、を対象に支給される手当です。支給金額、月額、子ども1人当たり8500円。特別児童扶養手当、子ども政策課、電話 224-6278、ファクス223-8786、精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを養育している方を対象に支給される手当です。療育手帳、丸 A、A、B 相当、身体障害者手帳、1から3級相当の子どもが対象です。なお、子どもが障害年金の給付を受けている場合や、施設に入所している場合は手当を受けられません。支給金額、子ども1人当たりの月額、障害の程度、1級、重度、 支給金額55,350円、2級中度36,860円。支給には所得による制限があります。児童扶養手当、子ども家庭課、電話 224-5821、 ファックス 225-5218。 児童扶養手当は一人親家庭等へ支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。ただし、受給資格者やその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者の所得、収入から給与所得控除等の必要経費を控除し、養育費の8割を加算した額により、手当の支給に制限があります。児童扶養手当制度改正により、11月分、来年1月振込分、手当以降の所得制限限度額が引き上げとなりました。これまで児童扶養手当の申請をしておらず、新たな所得制限限度額未満の場合、申請をすることで翌月分以降の手当を受給できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。支給金額、児童一人当たりの月額、手当の形態、支給金額の順、全部支給45,500円、一部支給10,740円から45,490円。加算額、児童一人当たり、この人数、形態、支給金額の順、二人目以降加算額、全部支給10,750円、一部支給5,380円から10,740円。受給資格者や扶養義務者等の所得により制限があります。子ども医療費、子ども政策課、電話 224-6278、 ファックス 223-8786。 18歳の年度末までの子どもを対象に、医療費、食事療養標準負担額は除くの一部を助成します。申し込み、出生転入の届出の際に配布する子ども医療費受給資格登録申請書に必要事項を記入し、郵送または直接子ども政策課、本庁舎3階、市民センター川越駅西口連絡所、郵送の場合は郵便番号 350-8601、 川越市役所子ども政策課。出生届を市外または休日夜間に提出した場合は、子ども医療費受給資格登録申請書を後日郵送します。生活保護やその他の医療費助成制度を受給している場合は対象となりません。4月の制度改正により、対象年齢が18歳の年度末までに拡大されました。高校生年代、16歳から18歳の年度末までで、受給資格証をお持ちでない方は登録が必要です。支給・登録手続きをしてください。一人親家庭等医療費、子ども政策課、電話 224-6278、 ファックス 223-8786。 母子家庭・父子家庭や父母のいずれかが障害を持つ家庭などを対象に、医療費の一部を助成します。受給には子ども政策課、本庁舎3階で受給資格の登録が必要です。生活保護を受給している場合や、受給資格者、同居の扶養義務者に一定額以上の所得がある場合などは支給されません。令和7年1月から所得制限額が変更される見込みです。ファミリーサポートセンター、子ども育成課、電話 224-5724、ファックス 224-6705、子育ての援助をしたい方、提供会員と、援助の依頼をしたい方、依頼会員を会員とした組織により、地域の中での子育てを支援しています。事前に登録が必要です。対象、生後3ヶ月から小学6年生。申し込み、川越市 ファミリーサポートセンターオアシス内、電話 225-3828、 緊急サポートセンター子ども育成課、電話 224-5724、 ファックス 224-6705。 会員同士の助け合いにより病児・病後児の一時保育や宿泊を伴う一時保育、緊急的な一時保育を行っています。事前に登録が必要です。対象小学6年生まで。申し込み緊急サポートセンター埼玉、電話 048-297-2903。 同センターホームページからも登録できます。地域子育て支援、子育て支援センター、電話 227-3517、 ファックス 227-3936。 おおむね3歳未満の子どもと保護者が気軽に集まれる場所の提供や、子育て情報の発信、子育て講座の開催、育児相談などを市内28カ所の子育て支援関連施設で行っています。利用方法、開設日時等は施設ごとに異なります。病児・病後児保育子ども育成課、電話 224-5724、 ファックス 224-6705。 病気または病気回復期の子どもを施設で一時的に預かります。各施設とも利用時間は午前8時から午後6時までです。利用方法等、詳しくは各施設にお尋ねください。対象生後2ヶ月から小学3年生、定員各施設3人、病状で判断する場合あり、病児保育室、実施施設、実施日、育児サポートアイアイ、古谷上愛和病院内、電話 235-8926、 月曜日から土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。三井キッズケア、連雀町三井病院内、電話 080-1751-6554、 月曜日から土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。お猿のゆりかご、砂神殿2丁目、尾関子どもクリニック内、電話 265-8800、 月曜日から金曜日、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。病後児保育室、病気回復期の児童のみ利用できます。実施施設、実施日、ハートランド友行、笠畑友行保育園内、電話 227-3811、 月曜日から金曜日、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。子育て短期支援事業、子ども家庭課、電話 224-5821、 ファックス 225-5218。 保護者が仕事・疾病などの際や育児疲れなどでリフレッシュしたい場合に児童を預かり、食事の提供等を行います。また利用の際は小学校などへのお迎えも行います。トワイライトステイ事業、午後5時から9時30分までの一時預かりと、ショートステイ事業、宿泊を伴う預かりの2種類があります。なお、事前に実施施設での見学・面談と子ども家庭科への申し込みが必要です。実施施設ひまわりルーム、電話 265-6801、 実施日月曜日から金曜日、祝日、休日、年末年始を除く。金曜日は宿泊できません。対象市内在住の3歳から12歳になった年の年度末までの児童、定員1日5人。費用トワイライトステイ事業は1日750円、ショートステイ事業は1日2750円。世帯の市・県民税の課税状況などによって 軽減措置があります。食費等の実費負担があります。
11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン期間です。児童虐待の恐れがある場合には通告を。子ども家庭課、電話 224-5821、 ファックス 225-5218、 二次元コード。令和6年度オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン兵庫。189、いち早く気づいてあげて、そのサイン。子ども家庭庁では毎年11月にオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施し、児童虐待問題に対する関心と理解を得ることができるよう、広報・啓発活動など様々な取り組みを集中的に実施します。虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は通告をしなければなりません。虐待かもと思ったらためらわないでご連絡ください。また虐待のことで悩んでいる保護者や子ども自身からの相談も受け付けています。秘密は厳守します。児童虐待とは、身体的虐待。殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせるなど。性的虐待。子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。心理的虐待。言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の前での家庭内暴力など。ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても受診させない、車内に子供を置き去りにするなど。子供に関する相談を受け付けます。家庭児童相談室、家庭児童相談員が相談に応じます。電話 224-5821、 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日、休日、年末年始を除く。親と子供の悩み事相談、@埼玉。LINE で相談できる窓口です。月曜日から金曜日は午前9時から午後9時。土曜日、日曜日、祝日、休日は午前9時から午後5時。12月29日、日曜日から1月3日、金曜日を除く。登録方法。LINE アプリのホーム画面検索で、親と子供の悩み事相談@埼玉で検索。二次元コード。しつけでも体罰は禁止です。児童福祉法等改正法により、令和2年4月1日から、しつけにあたり体罰を加えることは禁止されました。言葉で注意したが言うことを聞かないので頬を叩いたなど。虐待かもと思ったらご連絡ください。通報先と電話番号、受付時間など。児童虐待防止 SOS センター、子ども家庭課内にある同センターにつながります。開設日時以外は児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189にご連絡ください。電話 0120-283-505、 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日、休日、年末年始を除く。ファックス 0120-283-565 でも相談できます。即日対応できない場合があります。児童相談所虐待対応ダイヤル、近くの児童相談所につながります。電話189、24時間通話無料。埼玉県虐待通報ダイヤル、児童・高齢者・障害のある方への虐待等の通報を受け付けています。電話#7171、24時間通話無料。つながらない場合は、電話 0120-80-7171、または電話 762-7533 有料へ。13、好評につき追加募集、置き配バッグの無料配布。産業振興課、電話 224-5934、ファックス 224-8712、二次元コード。広報川越6月号でお知らせした置き配バッグ無料配布事業の追加募集を行います。置き配バッグの活用などにより、再配達を減らしましょう。応募対象。市内在住、1世帯あたり1応募。アンケートに協力できる方。置き配バッグを自ら使用する意思のある方。前回当選者は対象外。前回落選者は自動で抽選対象となるため応募は不要。申し込み。11月11日月曜日から20日水曜日までに電子申請。配布数2000個抽選。14、11月14日木曜日、県民の日の無料公開。市立博物館川越城本丸御殿。問い合わせ、市立博物館、電話 222-5399。市立美術館、問い合わせ、市立美術館、電話 228-8080。川越祭り会館、旧山崎家別邸。問い合わせ、川越祭り会館、電話 225-2727。子供の城プラネタリウム特別投影。時間、午後3時30分から。問い合わせ、子供の城、電話 225-7289。15、11月12日から25日まで、女性に対する暴力をなくす運動。男女共同参画課、電話 224-5723、ファックス 224-6705。毎年11月12日から25日までは、内閣府等が主唱する女性に対する暴力をなくす運動の期間です。配偶者などからの暴力、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で、克服すべき重要な課題です。密室で行われる、被害を訴えづらいなどの理由から、潜在化しやすい女性に対する暴力の問題について、ここで改めて考えて、女性の人権尊重と男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶を目指しましょう。パープルリボンキャンペーン。女性に対する暴力をなくす運動の期間に、女性に対する暴力根絶のメッセージを込めたパープルリボンを用いた啓発活動を実施します。県が行うタペストリーの共同制作に参加しますので、ぜひタペストリーのポケットにパープルリボンを入れてください。日時、11月16日土曜日午前10時から午後3時、場所、ウエスタ川越。パープルライトアップ。女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、施設などを紫色にライトアップするパープルライトアップを取り組みに賛同する事業者の施設で実施します。ライトアップの日時は都合により変更となる場合があります。事業者、施設名、日時。埼玉県信用金庫川越支店。11月12日火曜日から25日月曜日夜間点灯。駐車場の屋外灯。飯能信用金庫笠畑支店。飯能信用金庫川越支店。飯能信用金庫川越石原町支店。11月12日火曜日から25日月曜日午後5時から7時。りそな小江戸テラス。 11月12日火曜日から25日月曜日午後5時から9時。パープルリボンの啓発活動二次元コード。相談先一覧二次元コード。16、女性の人権ホットライン強化週間。人権推進課電話 224-5579、ファクス 223-1726。法務局職員と人権擁護委員による電話相談。通常の時間を延長して受け付けます。相談内容などの秘密は厳守されます。日時、11月13日水曜日から19日火曜日、午前8時30分から午後7時。16日土曜日、17日日曜日は午前10時から午後5時。相談電話、電話0570-070-810。17、市の育英資金、教育総務課電話 224-6074、ファクス 224-5086、二次元コード。来年4月から高等学校、中等教育学校、後期課程に限る、高等専門学校、大学、専修学校などに進学または在学する方で、経済的に教育費などの支出が困難な方に、学資金と入学準備金を無利子でお貸しします。対象、次のすべてを満たす方。1、市内に引き続き6ヶ月以上在住している。2、経済的理由で学資金や入学準備金の支出が困難である。3、学業成績が良好である。4、校長の推薦を受けられる。召喚期間、貸付期間の2倍。召喚開始は卒業6ヶ月後から。提出書類。1、借り入れ申請書。2、校長の推薦書。3、成績証明書。4、健康診断書。5、住民票、世帯全員のもの。6、合格通知書の写し。7、保護者の令和6年度課税証明書。提出書類1、2の用紙は、教育総務課または市ホームページにあります。6は、合格決定後、速やかに提出してください。申し込み。来年1月6日月曜日から31日金曜日、筆着までに郵送。または、直接、教育総務課、東庁舎2階。郵送の場合は、郵便番号 350-8601、川越市役所教育総務課。貸付の決定には審査があります。申請された方全員に貸付が決定されるとは限りません。貸付額、区分、貸付金、学資金月額、高等学校、中等教育学校、後期課程に限る、専修学校、国公立1万3000円、私立2万円、高等専門学校1万6000円、大学、短期大学含む3万円。入学準備金、高等学校、中等教育学校、後期課程に限る、専修学校、国公立15万円、私立28万円、高等専門学校16万円、大学、短期大学含む36万円。